耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1343回2月11日号をブックナビゲーターの矢島正宏です。皆さん占いってやったことあるでしょうか。僕はですね、あんまり普段プライベートではやらないんですけど、以前新刊ラジオの収録でですね、葉月光栄先生という方に、誕生数秘学を使った誕生日占いというのをしていただいたことがあります。でその時がですね、一言で言えば矢島さんは何々ですよっていう、非常に印象的なことを言われたんですけども、こちらの音声です。
これ長く話しちゃうという、全然時間が足りないんですけども、
はい、
一言で言うとですね、大変人の数字です。
変人なんですね、
はい、
変人なんですね、
はい、
2回聞いちゃったんですけどね、大変人らしいんですよ僕。でもね、この大変人って言われて、僕は全然悔しくもなく、また悲しくもなくですね、むしろ嬉しかった。あ、やった、変人なんだ。あ、じゃあこうやってみんな人前で喋る商売してて、変人ってことはいいじゃないかっていうふうに思ったんですけど、それがすでに変人の始まりなのかもしれませんね。ちなみにこちらの音声、新刊ラジオ第554回2008年7月14日号で聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。で、今回その占いの本といえば占いの本なんですけど、占い師が書いた本ではありません。ご存知、中谷明宏さんが書いた、いわゆるその占いを生かすためのノウハウというのを教えてくれる一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、講談社より出ております中谷明宏著、占いを生かせる人、無駄にする人という本です。まず中谷明宏さん、著者のご紹介ですけども、1959年大阪府生まれで、早稲田大学第一文学部演劇科卒業。1984年に博報堂に入社し、 CM プランナーとしてテレビ、ラジオ、 CM の企画、そして演出を手掛けています。で、1991年に独立しまして、中谷明宏事務所を設立し、中谷塾なるものを主催して、全国でセミナー、ワークショップを行っている方で、非常にファンも多い方です。新刊ラジオともね、関わりが深くて、よくお互いのね、ファンにそのお互いを紹介するみたいな感じで、中谷さんのメルマガに僕らのね、こと書いてもらったり、また中谷さんが新刊ラジオに出ていただいたりとかしてみたんですけれども、中谷さんの本すごい出てるんです。本当ビジネス書好きな人だったらね、中谷明宏は一体何冊出すつもりなんだっていうぐらい、もうたくさん出してるんですけども、メッセージが非常にわかりやすい。やっぱりもともと CM プランナーだけあって、キャッチコピーとか、あとそのつかみが非常にうまいんですね。また、中谷さんファンの中ではその中谷さんの豊富な例え話、この例え話のレパートリーが広いことが好きだっていう人も多いらしい。で、今回の本のテーマこんな感じでしょう。占いの正しい生かし方と、占いで幸せになるための具体的な行動を指南する。はい。というわけで今回の本、面白いアプローチなんですけどね、占いには正しい生かし方があるというのがこの中谷さんの意見なんです。で、皆さん占いってどんなものだって普段捉えてるでしょうか。僕はですね、まず一つ、うさんくさいと思っちゃうのがやっぱりあります。結構これ思ってる人多いんじゃないかなと思う。で、二つ目はですね、僕結構、変人って言われましたし、自分のその直感とか、そういうのを運命とか信じる人なので、正しいのは自分であって、そのアドバイスをしてくれるのが占い師であるっていう、結構傲慢な考えを持ってます。で、あとはやっぱり、悩んだ時に、占い師さんに聞くっていうのは、手としてありかなと。でも当たるも八卦、当たらぬも八卦って言いますから、ある程度アドバイスとして受け止めるけど、それを全て信じるっていうことはしない、そんな風に捉えてるんですね。で、中谷さんはどう思ってるかというと、本の中では、占いというのは予知や予言ではなく、広い意味でのアドバイスだっていう風に言ってるんですね。これはちょっと僕も、あ、その通りだなという風に思いました。つまりその占いというのは、何に努力すれば成功するかを教えてくれるものだっていうふうに中谷さんは言うわけです。確かにそういうふうに聞いた方が僕もいいと思うんですよ。占いに頼りっきりな方って結構いると思うんです。占い師さんにこういうふうに言われちゃったから私死ぬんだわとかっていう、それやっぱりもったいないじゃないですか。死ぬっていう占い師もそうそういないと思うんですけど、あなたこれしないと死にますよってのはちょっと怪しいと思うので、気をつけた方がいいんですけど、ただ例えばその恋は成就します、成就しませんってのはよく女子高生とか聞くと思うんですけどね。それを、占い師がこの恋は成就するって言ったから私大丈夫だと思って何もしないんじゃ結局意味がないと。努力すれば、それは恋は成就しますよっていうことを言ってると。つまりその占い師さんはある程度省略してるよと。 で、それはあくまでもアドバイスだから頑張るのはあなたなんだよっていうのが中谷さんに一番言いたいことなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、占いをアドバイスと捉えると、やっぱりアドバイスの上手い聞き方、下手な聞き方ってあると思います。で、中谷さんがこの本で解説してるポイントはやっぱりそこが強くてですね。まあその、占いが好きな人、占いに興味がある人、占いやったことない人、まあいろんな人が聞いてると思いますけども、今ちょっとやってみようかなと思った方はですね、多分、あ、じゃあ、いい占い師さん探そうって、インターネットなり本なり見ようとしたと思うんですよ。でもそうじゃないんです。大事なのは、いい占い師を探すんじゃなくて、占いのいい聞き方を知ることなんだと。このアプローチがやっぱりこの本の一番優れたところというか、かなりその提言として大きなところじゃないですかね。じゃあその中谷さんの言う占いのいい聞き方ってのはどんなものなのか、まあ、少しずつ紹介していこうと思います。健康運を見てもらえる占い師さんが信頼できる。はい。何でも占いの聞き方には順番があって、まず健康運から聞くというのが正しいらしいんですね。で、あらゆる運気というのは健康がスタートラインだから、健康をないがしろにして仕事運とか恋愛運を聞くってことはまずないんだと。これがまあ中谷さんの意見。で、あらゆる運気は健康がベース。だから金運が弱くなる人はやっぱり体を壊す。で、儲かってたのに急激にダウンしたのは働きすぎの疲労が原因であることが多い。で、やっぱり体調が悪い時って、まあ、仕事も恋愛もうまくいかないだろうと。というわけで、まず、健康運。逆に言うと、健康運から占ってくれる占い師さんは非常に信用できる。そうじゃないとは、ちょっとおかしいんじゃないかと。今日のディレクター結構占いが好きというか、結構占い信じる方ですよね。よく言ってますよね。何人か。で、あ、いいなと思って、ズバズバって当てられた占い師さんは、一番最初に健康運を占ってくれたって、いうふうに、言ってました。ああ、なるほど、そういうものなのかと。続いてのアドバイスです。占いで言われたことに抵抗しない。これ僕おやと思ったんですけどね。なんかこう良くないことを言われた時に占いの結果を覆そうとしてはいけないと。占いの効果を十分に得るためには抵抗しないことですと中谷さん言ってるんです。まあ、例えば占い師さんに、あ、今日見つからないものがありますよっていう風に言われて、見つからないものがないように努力する、つまりこう、そういうなんかこう、よし、あれ OK、あれ OK、あれ OK って行動するのは抵抗してることになってしまう。で、見つからないものがあった時に、あ、来たなっていう風に思えばいいんだよって中谷さんは言ってるんです。まあ、これをきっかけに片付けようと思ったりするからね。で、迷わないで済むことが占いの効能だっていう風に言ってるんですけど、皆さんこれはどうでしょうか。ディレクターはどうだった。ディレクターはなんか、ああ、その通りだなと思いました。ああ、なるほど、なるほど。ディレクターはやっぱりその、言ってることはすごいわかるんだけど、ついつい抵抗しちゃうタイプみたいで、で、あれ間違ってんのかなって結構思ったみたいですね。で、続いてのアドバイス。成功すると言われても、寝転がっていては実現しない。はい。まあ、運命は努力を前提にしていて、さっきもちょろっと言いましたけど、占いのアドバイスっていうのは未来の予測ではなくて、あなたは成功しますとか、あなたは年内に結婚できますというアドバイスであると。で、まあ、言葉が省略されてる。まあ、つまり、その道で頑張ったら、あなたは成功します。そのように努力したら、きっとあなたは年内に結婚できます。っていう意味なんです。だから、その、占い師さんがね、あなたは何もしなくてもダンス踊れるようになりますよって言うわけがないじゃないですか。僕ダンス踊れるようになりますかねって言ったら、あなたはなりますね。っていうのは努力があると。だからその占いを聞いて、あ、成功するんだ俺、じゃあ寝ててもいいじゃんっていうのはダメだよという、まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、ただ占いに頼りっきり、まあ占い師さんに頼ってしまうっていうその考え方をいかに自分の方にシフトさせるかってことじゃないですかね。だからこそこの本のキャッチコピー、本当にいいキャッチコピーだと思うんですけど、本当にいいキャッチコピーだと思うんですけど、いい占い師さんがいるわけではない、占いのいい聞き方があるだけだとなってくるんじゃないでしょうか。なので占いに頼りっきりの人とか、好きな人も嫌いな人もいるかもしれませんけども、占い好きな人って、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけども、ちょっとこの占いに頼りっきりみたいなところがあるんじゃないかなって思います。だから自分に否定的なことを言った占い師さんがいたら、そんなことはないって言って自分に肯定的なことを言ってくれる占い師さんが出るまで待つとかね。で、そうではなくて、占い師さんのアドバイスを聞いて自分がどのように行動するかが大事なんですよっていうのを、まさにこの本はですね、 中谷節で教えてくれるわけです。で、今ちょろっと中谷節って言いましたけど、まあ、中谷明宏さんの本結構これだけ出てるとですね、ある程度のその傾向みたいのが見えてくるわけです。で、やっぱりそのキャッチコピーがうまいというのと、例え話が面白いというので、少し冗長になりがちなんだけれども、すごいその哲学がね、優しいしポジティブシンキングで前向きなんですね。で、今まではビジネス系の本ばっかり紹介してきたので、すごいビジネスっぽいところ、なんかちょっとそのシビアなところとかを、まあ、取り上げがちだったんですが、さすがに占いの話になってくると、なんか人生一般の話になってきて、すごいポジティブシンキングとか前向き思考というのを知ることができます。なので中谷哲学をですね、より優しく知るためには、今回の本はいいんじゃないかなって僕は思いました。で、あとはですね、占いなんて全く信じないよっていう人、そういう人にはちょっとやっぱり向かない本かなとは思うんですけど、この本を読んでみてですね、まあ占いとは言わないまでも、自分の人生観というのを、まあ、中谷さんの言葉をね、きっかけにして見つめ直す、そういうふうにはこの本使っていいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあというわけで、おそらく新刊ラジオをお聞きのリスナーさんは努力をするのが得意というか、ついついこう努力をしてしまう、自分に対して課題を課すことができる、そんな人が多いと思うんですけれども、まあ占いに頼る人、占いに頼らない人関わらずですね、自分は何に努力したらうまくいきそうなのか、そういうのを知るためにね、まあちょっと占いというアプローチを使ってみてはいかがでしょうか。ちょっと変わった本だったんですけれども、まあ中谷さんということで、面白おかしく紹介させていただきました。気になった方はぜひ読んでみてください。では書籍情報です。占いを活かせる人、無駄にする人、中谷明宏著、講談社より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いやー、占いに関する本で中谷さんっていうのは結構びっくりだったんですけどね。中谷さん何があったんだろうって実は本を手に取った時に思いました。まあただ読んでみたらやっぱり中谷節全開だったのでね、ああ面白いな、そしてまあ前向きってやっぱり大事だなって思って読ませていただいたんですけど、で占いのお話なんですよ。僕ね、占いって本当に信じてなかったんですけど、さっきオープニングで言った葉月光栄先生に占ってもらって、あ、占い面白いなっていう風に思ったんですよ。客観的に。で、占い師さんって自分自身の哲学とか、方法論とか、いろいろ持ってるじゃないですか。で、それに照らし合わせて自分という人間を見てくれるので、あ、なるほど、そういう風な見方もあるのか、と思って、まあ、それを指針に行動することができる。だから、今でもその、葉月さんの言葉で信じてるのが、矢島さん多分42歳ぐらいにピークだと。なるほど。42歳か。厄年だけど。なんかそこまで頑張ってみようかなって。今僕それ一種の清涼剤になってるんですよね。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。ラーメンに入ってるチャーシューの批評に関しては一流だと思ってます。石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんなとこだけ一流だ
ろ。あー、もうな、これはね、語り出すと長いんだけどね、やっぱりもものチャーシューがうまいところは本物ですね。
は
あ。はい、そういう話はいいんですよ。
いや、いいのか。
しっとり感がどうこうとかそういうのはいいんですよ。
はい。
というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
一流の思考法。WBC トレーナーが教える自分力の磨き方。
はい。はい、
これが野球のトレーナーをしている森本さんという方の本なんですけども、はい、これがですね、WBC のトレーナーとか、あと、シアトルマリナーズのトレーナーとか、
はい、そうですね、向こうの海外の方でトレーナーやってたり、
そう、さらにその昔はオリックスブルーウェーブのトレーナーやった、はい、つまり、イチロー選手とものすごい関わって
た。縁が深い、はい、はい、トレーナーの方ですね。
はい。で、この方が、いわゆる今まで見てきたプロ野球選手の、
それはもう WAA とかになるじゃないですか。WWA とかになる
じゃないですか。すいません、今 F ですけどね、はい、で、その選手たちを見てきて、はい、 あんなに期待されたのにプログの世界から去ってしまった人とか、うんうん、あんまり期待されなかったのに一流になった人とか、はい、たくさん見てきたと。
で、才能は同じぐらいだったはずなのにやっぱ芽吹く人としおれていってしまった人がいるのはなぜかっていうのを、はい、
そうなんですよね。考えたらしいですね。で、実際マッサージとかで筋肉触ってるので大体みんな似たり寄ったりだなって思うらしいんですよ、
はいはいはい、
あ、ここがすげーとかって、まあ、たまにいるらしいんですけど、うん、でもやっぱりその話とかもしてると、うん、あ、考え方が違うなと
ですね。
例えばその実は結果主義じゃなくてプロセス主義のやつが大成するとか、
はいはいはいはい、
スポーツって結果主義だと思ってましたけど
ね、そうじゃなかったりするんですね。
そうなんです。
で、まあそういう風なその、まあ、一流の選手っていうのはどういう思考をしてるのか、結構イチロー選手のことを取り上げてますけど、はい、こういう思考法でいくとその物事っていうのは成功しやすいんじゃないかみたいなことが書かれていて、やっぱりプロ選手、
はい、
そのプロスポーツ選手の哲学とかその思考みたいなものって日常でも活かせると思うんですよ。
そうですね。僕があ、これそうだなと思ったのが、はい、まあ、イチローとかが言ってる頭の判断よりも体を反応させるって話で、
ほう、
これどういうことかっていうと頭で判断しちゃうと力んじゃうからうまくいかない。例えば、はい、営業とかでたまたま普通に営業回りしてたら相手のすごい偉い人出てきたと、
はい、
あ、やばい、俺この人にちゃんと営業すれば大量受注だと思っちゃうからうまくいかない。
あ、緊張しちゃって絡まっちゃうみたいなね。
そうそうそうそう、はい、でそういうのって僕の仕事とかでもやっぱりあって、
はいはい、
すごい有名な著者さんとかすごい立派なパーティーとかだとついて生きんじゃうと、
はい、
それをいつも通り体でいつも練習した通りに出せれば、うん、いつもの結果が出るじゃないかと。
ですね。
そういうのが大事なんだなと思いますね、はい。
まあ、仕事にも日常にもいろいろ使えると思いますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
はい。というわけで、本日紹介したオーディオブック一流の思考法 WBC トレーナーが教える自分力の磨き方はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。あとチャーシューはやっぱね、タレとそのスープの具合みたいなものを考えなきゃいけないですね。
本当にそこだけは一流の通りなんだな。